それからまた5、6日経って、風ネズミが急いで鳥箱先生のそばを駆け抜けようとしますと、先生が叫びました。
おい風、ちょっと待ちなさい。なぜお前はそんなにキョロキョロあたりを見て歩くのです。男はまっすぐに行く方を向いて歩くもんだ。それに決して横目なんかは使うものではない。
だって先生、私の友達はみんなもっとキョロキョロしています。
お前の友達というのは誰だ？
例えば、クモやシラミやムカデなどです。
お前はまたそんなつまらないものと自分を比べているが、それはよろしくない。お前は立派なネズミになる人なんだから、そんな考えはよさなければいけない。
だって私の友達はみんなそうです。私はその中では一番ちゃんとしているんです。
そして風ネズミは一目散に逃げて穴の中へ入ってしまいました。それからまた5、6日経って、風ネズミがいつもの通り大急ぎで鳥箱先生のそばを通り過ぎようとしますと、先生が網の直帰をガタッとさせながら呼び止めました。
おい風、ちょっと待ちなさい。お前はいつでもわしが何か言おうとすると、早く逃げてしまおうとするが、今日はまあ少し落ち着いて、ここへ座りなさい。お前はなぜそんなにいつでも首を縮めて背中を丸くするのです。
だって先生、私の友達はみんなもっと背中を丸くして、もっと首を縮めていますよ。
お前の友達といっても、ムカデなどは背中をすっくりと伸ばして歩いているではないか。
いいえ、ムカデはそうですけれども、他の友達はそうではありません。
他の友達というのはどんな人だ？
ケシツブやヒエツブや大箱の実などです。
なぜいつでもそんなつまらないものとだけ比べるのだ。
おい。
風ネズミは面倒くさくなったので、一目散に穴の中へ逃げ込みました。鳥箱先生も、今度という今度はすっかり怒ってしまって、ガタガタガタガタ震えて叫びました。
風の母親、こら、風の母親、出てこい。お前の息子はもうどうしても対抗だ。引き渡すから早速出てこい。
風のおっかさんネズミはブルブル震えている風ネズミの襟首をつかんで鳥箱先生の前に連れてきました。鳥箱先生は怒ってほてってジョッキをバタバタさせながら言いました。
俺は四人もひよどりを教育したが、今日までこんなひどい侮辱を受けたことはない。実にこの生徒はダメなやつだ。
その時、まるで嵐のように黄色なものが出てきて、風をつかんで地べたへ叩きつけ、ひげをひくひく動かしました。それは、猫大将でした。猫大将は、
先生もダメだし、生徒も悪い。先生はいつでももっともらしい嘘ばかり言っている。生徒は志がどうも消し粒より小さい。これではもうとても国家の前途が思いやられる。と言いました。